本日私たちにくださる神様の御言葉はエペソ人への手紙6章10節から十何節です。最後に言う、主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。悪魔の策略に対抗して立つことができるように神の武具を身につけなさい。私たちの戦いは血肉を相手にするものではなく、支配と権威、暗闇の世界の支配者、天にいる悪の諸霊を相手にするものなのです。だから神の武具を取りなさい。そうすれば邪悪な日に際してよく抵抗し、すべてを成し遂げて固く立つことができます。立って真理を帯として腰に締め、正義を胸当てとしてつけ、平和の福音を告げる準備を履物としなさい。なおその上に信仰を盾として取りなさい。それによって悪いものの放つ火の矢をことごとく消すことができるのです。また救いを兜としてかぶり、霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。アーメン。主は私たちを霊的な戦いへと招いておられます。私たちがそれを認識しているかどうかにかかわらず、また受け入れるか拒むかにかかわらず、私たちの信仰生活は霊的な戦いです。ですから信仰生活が霊的な戦いであることを自覚して歩む人と、そうでない人とでは、その信仰の歩みが決して同じになることはありません。また私たちに神様のすべての武具を身につけなさいと語られることは、その戦いを戦うべき存在が私たち自身であることを意味しています。この戦いは私たちに永遠の命が与えられるかどうかがかかっている戦いではありません。すでに永遠の命を受け、新しい人を着せられ、日々の生活の中で聖霊に満たされて歩んでいる者がこの霊的な戦いを戦うのは当然のことです。ですからこの戦いは私たち自身が必ず向き合わなければならないものです。主は背きと罪によって死んでいた私たちに、ただご自身の恵みによって永遠の命を与え、神様の国の民としてくださいました。神様の子供らしく、神様の国の民らしく生きることは私たちの務めです。もちろん私たちがその戦いを戦うとき、私たちに勝利を与えてくださるのは主です。しかし、この霊的な戦いにおいて、私たちが何もしなくてもよく、主だけが全てをなさるということではありません。ダビデとゴリアテが戦ったとき、ダビデはゴリアテに向かってこのように叫びました。ダビデはペリシテ人に言った。お前は剣や槍や投げ槍で私に向かってくるが、私はお前が挑戦したイスラエルの戦列の神、万軍の主の名によってお前に立ち向かう。今日、主はお前を私の手に引き渡される。私はお前を撃ち、お前の首をはね、今日、ペリシテ軍の屍を空の鳥と地の獣に与えよう。全地はイスラエルに神がいますことを認めるだろう。主は救いを賜るのに剣や槍を必要とはされないことを、ここに集まったすべての者は知るだろう。この戦いは主のものだ。主はお前たちを我々の手に渡される。サムル1:17章45節から47節でした。ゴリアテはダビデに向かって来るとき、自分の神々の名によってダビデを呪いました。それに対してダビデも、私はお前が侮ったイスラエルの軍勢の神様、万軍の主の御名によってお前に立ち向かうと告白しました。つまりこの戦いは表面的にはダビデとゴリアテの戦いでしたが、実際には主なる神様とペリシテの神々との戦い、すなわち霊的な戦いだったのです。 またダビデは戦いは主のものであると宣言しました。しかしそれはダビデが何もしなかったという意味ではありません。ダビデは自分の袋から石を取り出し、それを石投げに入れてゴリアテに向かってと投げました。その石はゴリアテの額に命中しました。ゴリアテは完全武装をしており、頭には兜をつけ、さらに前には盾を持つ兵士もいました。それにもかかわらず、ダビデが石投げで放った石が跳ね返ることもなくゴリアテの額に突き刺さったのは、神様がそのようになさったとしか説明のしようがありません。ダビデは地に倒れたゴリアテのもとへ行き、その剣を鞘から抜いて首をはねました。ダビデの行動の中に神様が働いてくださったのです。クリスチャンが好む聖書の言葉の中でも代表的なものの一つがガラテヤ人への手紙2章20節です。その前半はこのように明かしています。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。この御言葉をイエス・キリストが十字架にかかり贖いの血を流して死なれ、そして復活されたことは、私も主と共に十字架につけられたことと同じであり、また主と共によみがえったことと同じなのだ。それで主が私のうちに生きておられるということなのだ。また霊的な戦いとは、ただ全てを主に委ねさえすればよいものだったのに、主に委ねず自分で戦おうとしたからこそ失敗するしかなく敗北するしかなかったのだ。これからは全てを主に委ね、自分は前に出ないようにしようと考えることがあります。しかしガラテヤ人への手紙2章20節はこのように続きます。後半です。私が今肉において生きているのは、私を愛し私のために身を捧げられた神の子に対する信仰によるものです。神様はイスラエルの人々を恥と罪の生活を象徴するエジプトでの奴隷生活から救い出すために紅海を2つに分け、その海の底を乾かしてイスラエルの人々を渡らせてくださいました。イスラエルの人々が奴隷の身分から神様の民へと変えられたのは、ひとえに神様の御業によるものでした。しかし神様の民となったイスラエルの人々が荒野で、そしてカナンの地で神様の民らしく生きることは彼ら自身の務めでした。彼らは神様の民として生きるために、カナンの宗教や文化伝統に従うのではなく、神様の御言葉に従って生きなければなりませんでした。私たちを永遠に生かすためにイエス・キリストが十字架で贖いの血を流してくださり、今も私たちのうちに生きておられることを信じるのであれば、私たちは私たちを愛しご自分の命を捧げてくださった主のために全身全霊を尽くして生き、信仰の良き戦いを戦い抜くことが当然です。その時初めてガラテヤ人への手紙2章20節の御言葉が私たちの人生において実現されるのです。主は私たちの人生そのものが霊的な戦いであり、その戦いをよく戦い抜くことがクリスチャンらしい生き方であるだけでなく、私たちの信仰がさらに成長し成熟し主に似たものへと変えられていくことであると語っておられます。今日の本文では、私たちが神様のすべての武具を身につけなければならない理由を3つ挙げています。第1は悪魔の策略に立ち向かうためです。 11節です。悪魔の策略に対抗して立つことができるように神の武具を身につけなさい。神、悪魔の策略の策略はギリシャ語でメソディアといい、何々に従ってを意味する前置詞メタと道、方法を意味するホドスからなる合成語です。そのため本来はある道に従って進むこと、ある方法に従って行うことという中立的な意味を持っていました。しかし後には企み、策略、巧妙な計略、欺きなどを意味する言葉となりました。それもその場しのぎで思いつくようなものではなく、計画的、組織的に練られた策略を意味します。この言葉は新約聖書にはわずか2回しか登場せず、もう一度はエフェソ人への手紙4章14節に出てきます。こうして私たちはもはや未熟なものではなくなり、人々を誤り導こうとする悪賢い人間の風のように変わりやすい教えにもてあそばれたり引き回されたりすることなく、変わりやすい教えにあたる言葉がこのメソディアです。誰かを騙してその人の財産や地位、名誉を奪おうとする者はその場で思いつきでそのようなことを決めて実行するのではありません。相手がどれほどのものを持っているのかを詳しく調べ、その中から何をどれほど奪うかを綿密に計画し、その計画に抜けや誤りがないかを注意深く検討した上で、相手に気づかれない方法で巧妙に近づきます。そして自分が立てた計画通りにことを進めます。もちろん計画通りに進まなければ、その都度計画を修正することは言うまでもありません。悪魔の策略とはそれほどまでに周到なものなのです。しかし悪魔の策略でもう一つ重要なことがあります。それは策略が単数形ではなく複数形であるということです。悪魔はさまざまな方法で、内容でさまざまな方法を用いて私たちに策略を仕掛けてきます。イギリスの小説家、英文学者、キリスト教弁証家であるC.S. ルイスが書いた書簡形式の小説に悪魔の手紙があります。老獪な悪魔スクルーテープが一人の男を誘惑する任務を与えられて、悪戦苦闘している老いの悪魔ワームウッドに宛てて書いた31通の手紙からなる作品です。全体としてはベテランの悪魔が新人の悪魔に対して人間の魂を堕落させるにはこうしなければならない、愚かにもあのような方法を用いてはならないと助言する内容です。その中ではイエス様を敵、クリスチャンを患者と呼んでいます。内容をまとめると次のようなものです。祈りを非現実的で退屈なものにし、集中できないようにせよ。最も重要なのは敵、イエス・キリストから患者、クリスチャンを引き離すことである。それが最も安全に地獄への道へ導く方法である。人はキリスト教信仰を受け入れると謙遜になる。だから自分はこんなにも謙遜になったという満足感を巧みに忍び込ませ、クリスチャンの謙遜を変質させて高慢へと変えてしまい、患者を教会の外へ引き出せないのであれば教会を渡り歩く批評家にしてしまい、患者の心を過去に向けさせよ。決して現在を切られないようにせよ。未来を神様に委ね、今この時に必要な忍耐と感謝に心を向けるようになることは悪魔にとって非常に危険なことである。悪魔の策略はまるでアイスクリームの種類でもあるまいし、31種類しかないのでしょうか。 私たちが考える以上にはるかに多くの種類があるはずです。悪魔は私たちの長所を通してもまた短所を通しても巧みに近づき私たちを倒そうと策略を巡らせます。ダビデの3番目の息子アブサロムには他の息子たちとは違う点がありました。彼の母マーカはゲシュルの王タルマイの娘でした。そのためアブサロムは他の兄弟たちとは違い、自分だけは父と母の双方から王族の血を受け継いでいるという思いを抱いていたのでしょう。そのアブサロムについて聖書は次のように語っています。サムエル下14章25節と26節です。イスラエルの中でアブサロムほど美しさを称えられた男はなかった。足の裏から頭のてっぺんまで火の打ちどころがなかった。毎年の終わりに髪を刈ることにしていたが、それは髪が重くなりすぎるからで、刈り落とした毛は王の重りで200シケルもあった。アブサロムはまさに完璧な容姿の持ち主でした。一体どれほど美しかったんでしょうか。聖書は足の裏から頭のてっぺんまで何一つ欠点がなかったと証言しています。どれほど容姿の整った俳優や女優であっても一つや二つはコンプレックスがあると言われますが、アブサロムにはそれがありませんでした。特に彼の誇りはその髪の毛でした。当時のイスラエル社会では髪は力と美しさの象徴でした。アブサロムは年に一度髪を切っていましたが、その切った髪の重さは王の計りで200シケルもありました。王のシケルは一般のシケル 11.4 グラムよりも重く13グラムでした。つまりアブサロムが年末に切った髪の重さはおよそ2600グラムにもなったんです。彼は普通の人とは比べ物にならないほど豊かな髪を持っていました。人々はアブサロムを見てサムソンを思い起こしたことでしょう。彼の髪が豊かでしかも早く伸びたいということは、イスラエルの人々にとって彼が神秘さと力強さを兼ね備えた人物として映っていたことを意味しています。そのアブサロムの最後について聖書はこのように記しています。サムエル下18章9節。アブサロムがダビデの家臣であった時、彼はラバに乗っていたが、ラバが樫の大木の絡まりあった枝の下を通ったので頭がその木に引っかかり、彼は天と地の間に宙吊りになった。乗っていたラバはそのまま走り過ぎてしまった。アブサロムは火の打ちどころない自分の容姿を武器にしてイスラエルの人々の心をつかみ、ついには父ダビデに剣を向けてクーデターを起こしました。当初は大成功しているかのように見えたそのクーデターも結局は失敗に終わり、アブサロムは逃亡する身となりました。そしてラバに乗って逃げる途中、大きな樫の木の下を通りかかった時、風になびいていた彼の髪が木の枝に絡まってしまいました。そのためラバだけが走り去り、彼は木にぶら下がったままになってしまったのです。最後には将軍ヨアブの槍によって心臓を刺され、その命を落としました。アブサロムは自分にとって最高の武具だったと思っていた髪の毛が結果的には最悪の武具となり、命を失うことになったのです。私たちの体にはアキレス腱があります。辞書ではふくらはぎの皮膚筋とひらめ筋の腱が合わさって腸骨になる太くて強い腱、また比喩的には致命的な弱点を意味すると説明されています。ホメルスの叙事詩イリアスに登場するアキレウスはトロイア戦争の英雄です。彼の母である海の女神ティティスは息子を不死の体にするため冥界とこの世の境を流れるスティクス川 にその体を浸しました。しかし彼女が手で掴んでいたかかとの部分だけには川の水が触れず、そこがアキレウスの唯一の弱点となりました。そしてトロイア戦争でパリスが放った矢がそのかかとに命中し、彼は命を落としたんです。アキレス腱は人体の中で最も強い腱です。しかしその最も強い腱が同時に弱点でもあります。靴のかかとの重要な役割の一つはアキレス腱を守ることだと言われています。どれほど信仰の厚い人であっても自分のアキレス腱、つまり弱点を持たない人はいません。悪魔の策略は私たちの長所であろうと短所であろうと関係なく襲ってきます。だからこそ私たちは神様のすべての武具を身につけてこそ目には見えない戦いを戦い抜くことができるのです。私たちが神様のすべての武具を身につけなければならない理由の第2は、私たちが戦う相手は目に見えない存在だからです。12節です。私たちの戦いは血肉を相手にするものではなく、支配と権威、暗闇の世界の支配者、天にいる悪の諸霊を相手にするものなんです。私たちの戦いは血と肉を相手にするものではないと言われています。古代の円形闘技場では剣闘士たちが戦いました。彼らに最も必要だったのは強靭な筋肉を備えた体と非常に敏捷な体でした。そのような体を持った者が剣を手にして戦ったのです。まさに肉と肉とがぶつかり合い、互いの体から血が流れる戦いでした。もし私たちが戦うべき霊的な戦いがそのようなものであるなら、それにふさわしい体を鍛えなければならないでしょう。しかし私たちの戦いはそのような目に見えるものとの戦いではないと言われています。私たちの戦いは支配者たち、権威たち、この暗闇の世界の支配者たち、天上にいる悪の霊どもを相手にするものです。支配者たち、権威たちとは霊的な力を持つ存在を意味します。エフソ人への手紙3章10節には、これは今や教会を通して天上にある支配者たちや権威たちに神様の豊かな知恵が示されるためですという御言葉があります。ここでいう支配者たち、権威たちは神様の支配のもとにいる天使たちを指していると考えられます。一方、今日の本文にある支配者たち、権威たちは悪魔の支配の元にある力を持つ存在を指していると考えられます。また私たちの戦いの相手はこの暗闇の世界の支配者たちであるとも言われています。聖書では世という言葉はいくつかの意味でも知られています。神様が創造された自然界を指すこともあれば、神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛されたという御言葉のように、この地上に生きる人々を示すこともあります。また世も世にあるものも愛してはいけませんという御言葉のように、神様に敵対するものを意味することもあります。今日の本文で言う世は自然界を意味しているのではありません。ですから自然界が私たちに敵対することもなければ、私たちが自然界と戦うことでもありません。例えば私たちが西海岸へ休暇に出かけたからといって、西海の海辺が私たちを困らせようとして突然真っ二つに裂けることはありません。また東海岸の海水浴場で泳いでいる最中に突然地面が崩れて水深2000メートルになったり、周囲が突然すべて海になって自分だけが大海原の真ん中に浮かんでしまうようなこともありません。この暗闇の世界とは神様に従わない領域、神様に逆らう世界を意味します。私たちがクリスチャンになるとき、以前は世に属していましたが今は神様に属していますと告白しましたが、その時の世がこれにあたります。 ですから神様に属する私たちが神様に従おうとせず、神様に逆らう力と戦うのは当然のことなのです。ここでいう天上も世と同じように、神様に従わない領域、神様に逆らう世界を意味しています。私たちの戦い、格闘の相手は目に見えない勢力が巡らせる策略です。だからこそ神様の全ての武具を身につけてこそ勝利することができるのです。私たちが神様の全ての武具を身につけなければならない最後の理由、第3は、それが神様の命令だからです。17節です。悪魔の策略に対抗して立つことができるように神の武具を身につけなさい。ここで身につけなさいは命令形の動詞です。つまりあなた方が神様のすべての武具を身につけることが目に見えない戦いに備えるための最善の準備であり、また神様のすべての武具を身につけてこそ悪魔の策略に立ち向かうことができる。人の武具やこの世の武具を身につけても悪魔の策略には決して対抗ができないという意味です。13節です。だから神の武具を取りなさい。そうすれば邪悪な火に際してよく抵抗し、すべてを成し遂げて固く立つことができます。ここで取りなさいもやはり命令形の動詞です。11節の身につけなさいが、目に見えない戦いに備えて神様のすべての武具を身につけることを表しているとすれば、取りなさいは神様のすべての武具を身につけ、いよいよ戦いに出る準備をしなさいという意味です。ですから取りなさいは身につけなさいよりもさらに切迫した状況を表す言葉です。神様のすべての武具を身につけなさいと、さらに神様のすべての武具を取りなさいと繰り返して語られているのは、神様のすべての武具以外のものを見つけてもそれは目に見えない戦いには何の役にも立たないという意味です。つまり神様の一部の武具では一部分しか役に立ちません。そのため神様のすべての武具の中から自分の都合で一部だけを選び取るなら、それは敗北への出発点となってしまいます。また人の武具やこの世の武具は何の備えもないまま目に見えない戦いへ飛び込むのと同じことです。例えばテニス選手が試合に出場するとき、相手はテニスラケットを持っているのに自分はバドミントンのラケットや卓球のラケットを持っていったらどうなるでしょうか。また相手が打ってくるボールをもっと強く打ち返そうと決意して野球のバットを持っていったらどうなるでしょうか。そのようなことをすれば試合に勝てないどころか、ルール違反でボールを一度も打つことなく失格になってしまうでしょう。バドミントンのラケットや卓球のラケット、野球のバットを持っていくことはテニスラケットを手に取ることではないからです。イエス様は荒野で40日間断食されることによって交渉会を始められました。その断食を終えられた時、空腹であられたイエス様のもとに悪魔が近づき誘惑しました。もしあなたが神の子なら、これらの石がパンになるように命じなさいと言った時、イエス様はこのようにお答えになりました。イエスはお答えになった。人はパンだけで生きるものではない。神の国から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある。私たちを生かすのは神様の口から出るすべての言葉です。それは自分の言葉でも他人の言葉でもこの世の言葉でもないことは言うまでもありません。また聖書の一部分だけの言葉でもありません。すべての言葉とは、聖書を読みながら 線を引いてみた御言葉だけではないかもしれません。またいつも自分の慰めとなる御言葉だけでもないでしょう。そのすべての言葉の中には、以前は気にも留めなかったのに、ある日聖書を読んでいて、まるで探検のように心に突き刺さった御言葉もあれば、以前は平凡に思えた御言葉も含まれています。また自分が目を背けたくなる御言葉もあり、自分の本当の姿を直視させる御言葉もあります。旧約新約聖書全1189章、約3万1000節のすべてを神様の言葉として受け入れること、それが神様のすべての武具を身につけるということです。私たちは一人一人正直に自分自身を見つめてみましょう。自分が身につけている目には見えない衣は一体どのようなものでしょうか。それは欲望だけで脱ぎ合わされた衣ではないでしょうか。だからこそその衣のあちこちから利己心という悪臭を放ってはいないでしょうか。あるいは自分が身につけているのはこの世の価値観で縫い合わされた衣ではないでしょうか。一見すると華やかに見えても、やがて朽ち果て裂けてなくなってしまうものではないでしょうか。またこの世の基準では高価に見えても、永遠という視点から見れば何の価値もないボロ切れではないでしょうか。私たちは本当に主が私たちに身につけることを望んでおられる衣、すなわち神様のすべての武具を身につけ、目には見えない戦いを忠実に戦い抜きたいと願っているでしょうか。そうであるなら、この世的に見て良いものを持ち、高い地位がついていたとしても、決して高慢になってはなりません。主が今のものを持たせ、今の場所に立たせてくださったのは、その場所で信仰の良き戦いを戦い、主の器として生きるためです。反対にこの世的には持っているものが少なく、目立たない場所にいるように見えたとしても、劣等感に支配されたり、自分を取りに足りない存在だと思ったりしてはなりません。主はどれほど小さく、どれほどわずかに見えるものを通してでも働かれるお方です。主が一人の少年が持っていた5つのパンと2匹の魚によって、成人男性だけでも5000人を養われたようにです。主は多くのものを持つ人や高い地にいる人、知識の豊かな人を通してではなく、いつの時代も神様のすべての武具を身につけた人を通して働き、世を新しくしてこられました。それは聖書が私たちにはっきりと教えていることであり、この2000年にわたるキリスト教の歴史が表明していることです。その生きた証人こそ、このエフェ人への手紙を書き送った使徒パウロです。今度は私たちの番です。私たち一人一人が神様のすべての武具を身につけ、目には見えない戦いを忠実に戦い抜くこと、それが教会の教会らしさを守ることであり、牧会者の牧会者らしさを守ることであり、信徒の信徒らしさを守ることです。それこそが韓国キリスト教200年に向けた正しい道であり、主の御前で私たちが自分の履物を脱ぐことでもあります。私たちが神様のすべての武具を身につけた歩みを忠実に生き抜くなら、この地の教会が新しくされるだけでなく、韓国キリスト教200年の未来もさらに明るいものとなるでしょう。お祈りいたしましょう。 なる神様、今日も御言葉を通して私たち一人一人が神様のすべての武具を身につけ、またそれを取るべき理由を悟らせてくださりありがとうございます。しかし私たちは神様のすべての武具を身につけることよりも、自分の欲望という武具やこの世の価値観という武具を身につけることをより好んでしまうことを否定できません。神様のすべての武具ではないものを身につけた生き方が自分に本当に意味を与えず、その喜びを長続きしないことをよく知っていながら、それでも変えようとしない私たちの背きと罪をお許しください。どうかこれからは神様のすべての武具を身につけない生き方に終止を打つことができますように。私たちに向かってくる悪魔の策略は実に多く、また私たちが戦う相手は目に見えない存在です。どうか私たちが神様のすべての武具を身につけることができますように。何よりも神様のすべての武具を身につけなさい、取りなさいという主のお言葉に従う私たち一人一人としてください。多くのものを持ち高い地位にあったとしても高慢になることなく、神様のすべての武具を身につけることができますように。また持っているものが少なく低い立場にいるように見えたとしても、自分を卑しいものと思うことなく、神様のすべての武具を取ることができますように。そして私たち一人一人が信徒としてのあるべき姿を守ることによって、教会が教会らしくあることを守り、それぞれの人生の場において主の器として歩むことができますように。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。